nom de Vampire Killer que la saga des Castlevania a fait ses débuts en Europe. On était en 1986 et ça se passait sur ordinateur MSX. La série s'est ensuite développée sur NES tout d'abord, puis sur Super Nintendo, en passant par la PC Engine, la Mega Drive ou la Game Boy. Aujourd'hui, Castlevania continue sa route sur GBA, tout en gardant les bases du concept, explorer un château gigantesque et tuer Dracula. Si le simple nom de Castlevania procure des frissons de plaisir à nombre de joueurs, sa genèse est pourtant des plus mystérieuses. Alors, comment fait-on à Castlevania? Dans quelle direction s'oriente la série? Autant de questions qui vont enfin avoir une réponse. Direction le Japon et plus précisément le quartier de Kachidoki à Tokyo. C'est là que Konami a installé une grande partie de ses studios de développement. Ici au 50e étage, des centaines de développeurs travaillent jour et nuit pour fabriquer les jeux de demain. Nous avons rendez-vous avec une pointure de l'équipe. Responsable de la nouvelle génération de Castlevania, voici Koji Igarashi, plus communément appelé Iga. Catapulté à la direction de Castlevania Symphony of the Night sur PS1, alias Dracula X en version japonaise, il en fera un sommet inégalé du jeu vidéo. Le gameplay parfait ainsi que la profondeur de jeu n'ont d'équivalent que la qualité inouïe des graphismes qui sont aujourd'hui encore parmi les plus beaux qu'on ait jamais vus dans un jeu 2D. Grosse nouveauté à l'époque, le héros n'est plus un chasseur de vampires, mais Alucard, le propre fils de Dracula. Plus récemment, Monsieur Iga a travaillé sur la dernière séquelle de Castlevania Harmony of Dissonance sur Game Boy Advance. Même si ce dernier épisode ne fait pas l'unanimité chez les joueurs, tout le monde s'accorde à dire qu'il ne manque pas de qualité.
シナリオの方もかなり書いてますので、そのシナリオを書くと時は結構忙しかったりしますけど、シンフォニーオブザナイトが実はすごくかかってまして、あの時は僕はあの時はもうディレクターもやってたんですけど、ディレクターとあとシナリオとプログラムをやってたんですけども、途中であまりにもそのグラフィックの作業がちょっとあの長引いてしまったので、途中で他のチームに出稼ぎに行ってたっていうエピソードがあるぐらい長くて、これは2年半ぐらいかかってたと思います。 基本的にはですね、まず企画でそのどんなものを作るのかっていうのをまず決めまして、そしたらその細かいその作業終わりをして、システムプログラムであればシステムが、グラフィックの方であればその決められたものの中から割り振られたものを順番に作っていくという形になります。 逆に音楽の方とかは逆にイメージを見てから後でつけたりとかしますので、音楽の方が一番最後の作業になりますね。
À part quelques exceptions, Castlevania est un des rares jeux d'action 2D d'exploration latérale qui intègre un aspect RPG dans son système. Expérience à acquérir, passage de niveau, items à gérer, tout est fait pour impliquer fortement le joueur dans une aventure qui dépasse finalement le simple jeu d'action.
RPGの要素が入ったのは、海外の名前ですと、キャッスルバニア2サイモンズクエストっていう、ファミコンのディスクシステムで出た、タイトルがあるんですけど、それが一番最初にその、RPGの要素を入れたものなんですけども、そこから先ずっとなくて、実際にそのそれが復活したのは、キャッスルバニア、シンフォニーオブザナイトの時からになります。
Castlevania est également célèbre pour ses châteaux à l'architecture alambiquée, ce labyrinthe rotor qui vous oblige à en faire plusieurs fois l'aller-retour afin d'en dénicher tous les secrets, fait partie des éléments les plus importants d'un Castlevania réussi.
ものによってこれもまた違うんですけれども、例えば、 全部で、10エリアがあって、最初はこの3エリアをぐるっと回れるように作って、そこから何かを見つけたらこっちの3リエリアに行けてとかっていう、その大まかなまず全体のその流れというものを全部作っておいてから、そのそこにのそこの部分をどういうアイテムでそのどういう能力を使って超えていくかっていうのを考えまして、それでその全体的なマップを順番に作っていくという感じになります。シンフォニー・オブ・ザ・ナイト、PS 版のシンフォニー・オブ・ザ・ナイトをやるにあたって、そのテーマをどうしようかっていうところで2つテーマを考えてまして、一つはその今までのそのベルモント一族っていうのがその敵になるっていうところで一つのストーリーと、もう一つ大きなところで、まあ今回あの、PS 版は主人公がまたドラキュラの息子だったりしたので、まあ、一番その最後まで行くと壮大な親子喧嘩っていう、そういうあの大きなそのテーマというほどでもないんですが、二つありまして、それをこう盛り込むのにこのうまい具合の逆さ城を作って、逆さ城を作ったっていうのはそのボリュームを増やすために、今ある素材をそのどうにかして簡単に増やせないかっていうことを考えた時に、その逆さまにするっていうアイデアが出てきたので。
Curieusement, les deux épisodes sortis en 3D sur N64 sont loin de faire honneur à la série. Alors, Castlevania est-il destiné à rester pour toujours un jeu 2D?
そうですね。僕が担当してなかったので、なんともっていう話もありますが、まず操作性があまりよろしくないっていうところと、難易度が非常に高すぎるっていうところと、あとカメラがやっぱりちょっとよろしくないとか、まあいろいろ欠点があるんだと思います。そこでやっぱりその 3D ゲームってやっぱり作るの難しいんですよね。まあその 3D がダメとかではないんですけれども、まあたまたま今考えている方向性が 2D であったというだけで、それで 2D でやる場合に、まあよくこの周りから話を聞くんですけれども、ちょっとプラットフォームがその PS2 とかだとあまりその 2D っていうものがそれほど受けが良くないよといろいろ言われますので、そうするとやっぱりその一番 2D に向いてる機械は何かって考えると、やっぱりゲームボーイアドバンスっていうことになりまして、一番最初皆さんが一番知ってると思いますが、サイモンですね。サイモンの、サイモン・ベルモントの、孫にあたる、ジュスト・ベルモントっていうキャラクターが、主人公になります。で、通常そのキャスルバニアの世界ですと、まあ、伝説では100年に一度魔王が蘇るっていう伝説があるんですけども、そのちょうど50年目になぜかその現れるはずのない城が、しかもそのドラキュラ城なのか、それとも何なんだろうって分かんないんですが、とりあえず城が現れると。まあゲームのシステム的には、今回のスペルフュージョンというシステムが、導入されてまして、まあ前作のサークルオブザムーンをやっていただいた方は、その前はそのデュアルセットアップシステムというのがありまして、それがなんでなくなったんだっていう方もいるとは思うんですけれども、デュアルセットアップシステムっていうのが、そのキャッスルバニアの世界観のゲームシステムとしてはいいと思うんですが、この世界観で考えると、これは一体このカードって一体何なのみたいな世界観 そのものだったので、その部分をもうちょっとそのキャッスルバニアの世界観に合わせて、よりその明確により使いやすくシステム化したのが今回スペルフュージョンというもので、ゲームの中で手に入るいわゆるサブウェポンというものがあるんですが、それ と、魔導書を組み合わせることで、その様々な攻撃を行うというシステムが今回導入されております。よく言われるんですけども、グラフィックとそのサウンドがいいと、あとゲームもちろんいいと、今その現存しているゲームの中で、そのまあ割とストイックな、もともとストイックなゲームだと思うんですけども、それをちょっと間口を広げて、ちょっと優しくして、その遊べるように作ってますので、 もうグラフィックもサウンドもゲームもいいと、全ていい、もうアクションゲームナンバーワンではないかと思います。
Les similitudes entre le dernier épisode sur GBA et Symphony of the Night sont nombreuses, mais tout de même, sans bouder son plaisir de continuer à suivre la série sur portable, tout le monde se pose la même question. À quand le retour de Castlevania sur console de salon ?
今もう制作中で、来年ぐらいには何か発表できると思います。まあ今のそこから先はちょっとオフレコな感じでね。まずグラフィックがその進化するっていうのはもうそのハードが進化すると進化する、そのついて進化すると思うんですけども、とにかくそのやっぱりそのゲームは面白ければいいっていう思ってる人なので、とにかく面白いものを作っていきたいと。面白いものをやるためにはそのちょっと貪欲に。ちょっと昔のファンが怒っちゃうかもしれないこととかも含めて面白いゲームをどんどん作っていきたいと思ってます。Best in me.